皆さんおはようございます。5月に入りました。衣替えの季節なんですけども、まだ朝には寒くて体が縮んでるようなそんな感じで、お祈りの中にも今日も心合わせましたので、熊本の震災について私たちも今日から遅ればせるながらでありますが、受付に募金箱を備えさせていただきました。教団の対策本部が教団とそれから現地福岡教会に置かれ、また拠点教会は福岡の、熊本の現地の教会、そういうふうに組織づくりがなされまして動き始めております。いくつもニュースが届いておりまして、最近一番この震災の対策本部のニュース3号が来ておりますけれども、現地に何回も教団の対策委員の先生方に入りまして、そして熊本市役教会、熊本にある私たちの団体の教会、その教会を訪ねたり、あるいは益城町という震災の大きな被害があったところでありますが、そこにある教会も訪ね、他団体でありますが、お見舞い金を一時金をお渡ししてきたというようなことであります。それからようやく体制が整いまして、ボランティアも順次受け付けることができるようになったということであります。また震災の支援のお金の使い方でありますが、もうすでに皆さんもいろんなところの方法で支援していらっしゃるんじゃないかと思いますが、私たち教会がこの支援するのは、まず熊本の教会の建て直しと、それから教会の中にいらっしゃる信徒のご家族の方々が、その家族が倒壊しておりまして、今も避難していらっしゃいます。県外避難やまた車で寝泊まりしている方もまだいらっしゃるようでありまして、そうした方々、信徒の兄弟姉妹、家族を支えるというためにもちろんありますし、またその地域にある他団体の教会、例えば早速訪問しました益城町の教会のサポートだとか、他の教会のサポートとか、また教会が少しずつ元気になりましたときに、その教会を通して地域の人たちのための細やかな必要のために教会が拠点になって、この奉仕ができるようにという、そういうようなことのために、この我々の支援金を用いられます。すでに行くばっかのものが投資されまして、中古の軽トラックを買いましてですね、そしてそれを用いられているようであります。ボランティアについてはこれから準備してくださいということで、教団を通して現地に派遣できるような調整をするということでありますね。どうぞ今日もですね、熊本の修行会では礼拝が捧げられています。東軍もそうでありましたけれども、信徒家族が散り散りバラバラになっていく中で、なかなか一つに集まることができない中でも、やはりそこに集まる者たちが集って、そこで礼拝が捧げられている。どうぞその礼拝を今日も私たち覚えて、我の礼拝とともにその教会の礼拝が祝福されますように祈りたいのでありますね。どうぞ祈りとともにご協力を、自由な形の協力ということでありますが、よろしくお願いをいたします。今日は、ペンテクステを来々週に控えまして、聖霊待望の祈りという題で、お話をしたいと思っております。ペンテクストの日に待ち望んでいた人々に聖霊が注がれて、キリストの教会が歴史の中にスタートいたしました。エルサレムから離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。イエス様が父の約束として語ってくださったこの 聖霊が注がれるというその時が迫っておりました。そのために教会は、弟子たちは一緒になって共に集まり祈りをして、その聖霊を待ち望みなさいという、そういうですね、そのような命令を出されたわけでありますね。今日はその弟子たちがどのような人たちであったか、そしてその人たち、雑多な人たちがどのように祈り待ち望んでいたかということについて、そこにスポットを当ててですね、御言葉を学びたいと思います。改めてお話しますが、キリストは復活して40日にわたって弟子たちに現れてくださったということでありました。そしてオリーブ山からその40日の権限の日々のまさに結論でありますが、そこから弟子たちを見ている前でイエス様が手に挙げられてまいりました。その時御使いがそばに立って、もう一度主はおいでくださるという、驚くべき、これはキリストの再臨と申しますけどね、クリスマスの一度おいでくださったキリストが、この神が人となってこの地上においでくださったというこのクリスマスの出来事を初臨と申しました。初めにこの地に神が望んでくださった、我の救いのために望んでくださった、その方は天に帰られましたけど、もう一度おいでくださるという、これを再臨と申します。この再臨の時の先週もお話ししましたように、この宇宙世界が揺り動かされる時だと、天体が火で焼き崩れる時だと、まさにそこにその週末の時にキリストがこの世界を新たにするためにおいでくださるという、まあ、驚くべきことが聖書には記されているわけでありますが、それが再臨ということであります。ね、世界がどんどんどんどん良くなってユートピアがこの世界に生まれるんだという、そういう理想像を描くことができた時代が100年200年もありました。だけども今はそういう考え方をする人がもうほとんどいないわけになりますね。やがて私たちは聖書が語っている観覧時代、終末の時代に入っていくというね、まさにその時代を迎えようとしているんだ。そしてそのクライマックスにおいてキリストがもう一度おいでください。多くの人によってそれは思いがけない想定外の、まさに想定外のことであり、恐怖であるかもしれませんけれども、我にとってはまさに望みの時である、我のキリストにある救いが完成される時なんだということで、ね、学んだことであります。我らが栄冠に預かる時なんだ、この朽ちぬ体が栄光の体に課せられて引き上げられる時なんだということでありました。昇天されるキリストがまるで遺言のようにして弟子たちに一つに重要な命令を与えられました。それは全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよという、後に生まれる教会に対して最大のメッセージ、命令です。その3年半のこの地上生涯においてイエス様が成し遂げられた十字架と復活を通して成し遂げられた福音というもの、イエスキリストの救いというものを、イエス様の手に帰られたイエス様は弟子たちにその福音を託して、さああなた方は今から全世界に出ていくのですよ、全世界に出ていって私が成し遂げたその救いの技で人々に述べ伝えなさい、あまねく述べ伝えなさい、そういう命令をなさった。さらに同時にもう一つの命令がこのなされました。それは今日の使徒行伝2章の4節、読みませんでしたけど上のところに出てまいります。4節ご覧ください。そして食事を共にしていると、彼らにお命じになった、エルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っているがよい、すなわちヨハネの水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろう。8節、ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリオの全のさらに地の果てまで私の証人となるであろう。全世界に出て行って、すべての使われたものに福音を述べ伝えようという、とてつもない大きな ビジョンと命令をこの弟子たちに教会に与えられたイエス様は、同時にエルサレムから離れないで約束を待ちなさい。